それでは私はあなたと共にいると題して主力神学生から奨励をいただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
こうして皆さんの前で初めてお話をさせていただく機会がようやく実現いたしました。お待たせいたしました。噂によれば私が普段使わない頭を使った知恵熱のせいで前回はダメだったみたいなお話も聞きましたけれども、なんとか今回は無事ここに参れて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。さて皆さん、例え話とはどのようなものでしょうか。私にとってこの例え話というものを、例えば信仰という言葉に変えたとき、どんなものですかと言われたら、私の祖母後ろく松代の話を思い出します。施工協会から大隅伝道所、伝道師として皆様この施工協会から派遣していただきました。その時後ろく敏夫と松代と、それから生まれたての智子と、もう日々の生活は散々だったという話を聞いています。幼稚園の創業のお話、それから日々の伝道、夜は泣きながら智子に乳を与えていたと、そういうふうに松代は語っていました。でも松代はその背後から不思議と安心しなさいという声が聞こえていたっていうんですね。そしてその次の日、お庭に草木に水をまいているときに、明日も食べるものがない、神様神様と思って、そのままギューッとホースを握りしめてお祈りをして、神様助けてください、何かを感じてふっと目を開けると、ホースの先にお札がひらひらひらひらひらって漂ってたって言うんです。まあちょっとまあこのような話を聞いて私が思うのは、まあ一つのとても一途な信仰を持つことの大切さと、時に主の遊び心ある御業にちょっとほっこりする気持ちになります。もう一つ私に好きな例え話があります。それはバレーフットという例え話で、皆さんもう多分一度は聞いたことのあるような有名な話です。それは二つの足跡という名前でも知られてますけれども、ある人物がイエス様のことが大好きで、その人生をずっと二人で歩いてきたということで、振り返るといつもそこに一つはイエス様の足跡、一つは自分の足跡、ずっと二つの足跡が続いていた。でもある時その人に危機が訪れます。そしてその人生を振り返ってみると、そこにはなんとその危機の間一つの足跡しかない。でその人は怒るんですね。主よ、私が一番必要としていた時あなたはどこにいたんですか。すると主がこう答えます。私はあなたとずっといた。あなたが見たその足跡は、私があなたを背負った足跡だ。まあこの話を聞くとですね、なんと素晴らしいとふと気づかされますし、一瞬でもその自分、疑った自分自身をですね、少し後悔してしまう。主の愛の深さを理解できる物語であります。ではこの日、群衆に語ったイエスの例え話は、分かりやすいものだったでしょうか。今日の聖書の箇所はイエス様が群衆に種をまく人の例えを話した直後に弟子による質問から始まります。想像してみてください。当時ナザレのイエスというのはものすごくガリラ中で有名でした。そしてその群衆はそのナザレのイエスから何かいい話が聞けると思ってそこに集まったんです。でもイエス様がお話になるのは例え話だけでした。この例え話、私が本来説教をさせていただく、奨励させていただく日、多分先生が代わりにやっていただいたと思うんですけれども、本当に分かりやすいものではないように思うわけです。ある群衆は首をかしげて帰路について、ある人たちは失望して、ある人は憤慨しながら帰ったのではないかと思うわけです。そしてそのような群衆を見て、イエス様はイザヤ書を書いてですね、このように言います。 あの群衆たちは聞くには聞くが決して理解しない、見るには見るが決して認めない、心で理解せず悔い改めない、だから私は癒さない。なんと冷たい話だろう。理解できないものに救いはないと、そう断言されていらっしゃる。私はキリスト者です。しかし私は理解できなかった。イエスの救いには預かれないんでしょうか。私だけではありません。実は弟子たちも理解できないものの一人だったのではないかと私は考えています。と言いますのも、弟子たちはすかさずその例え話が終わった後、イエスさんがなんで例え話を使って話すんですかって、そういうふうに聞いてきたわけですね。とても話の内容を理解した人の質問だと私は思えないんですね。しかしそんな的外れな質問にもイエスは叱責したりしなかったです。叱責するどころか、口をあんぐりと開ける弟子たちに対して、あなたたちは幸せである、そういうのです。ではイエスはなぜお叱りにならなかったんでしょうか。実はこの例えという聖書に書かれる日本語ですが、調べてみますとヘブライ語のマーシャルという言葉に行き着きます。このマーシャルは例えという訳の他にですね、謎という言葉があったと、そこには記されていました。つまりイエスが語られたのはその名の通り謎だったんです。ご安心してください。私たちは幸せなものです。聖書には答えが書いてあります。13章の20節以降にその答えが書いています。皆さん後日ご覧ください。要約しますと、石だらけのところにまかれた種というのは、御言葉のために迫害や困難が起こるとすぐにつまずいてしまう人のことを語っていると。茨の中にまかれた種とは、富の誘惑など御言葉を覆い塞いで実らない人であると。いい土地にまかれたものとは、あるものは100倍に、あるものは60倍30倍に御言葉の実を結ばせるものだと、そういう話を例えていたっていうのがわかるんですね。ここでようやくこの説明があって、私たちは初めてその例え話の種、あるいは土地、鳥たち、茨、それぞれが何を意味していたかわかるわけです。なぜイエス様は群衆たちにあえて分かりにくい謎の話をしたのか。あくまで私の考えによりますけれども、当然イエス様は多くの人を救いたいと思っていたはずです。しかし群衆の多くは自分に都合のいいことしか聞かないのではないでしょうか。そこでイエス様がどれだけ伝えたい真理を分かりやすく話したところで、彼らは首をかしげ、ある者はヤジを飛ばして帰っていくのではないでしょうか。だからあえて謎にすることで、群衆の中からその言葉を先に理解したい、その先を理解したい、そう思う者たちだけに真理を語ることをされたのではないか、そう思うわけです。しかし群衆が去り、一人残ったイエスは弟子たちの方を向きます。そこには口をあんぐりと開けた弟子たちの姿があります。私がどのような気持ちになるか。私たちは毎週御言葉に触れています。他方日本人の 99% は御言葉に触れることのない世界で生きています。しかし私たちは日々の生活で聞きたいことしか聞かず、見たくないものからは目を背けるのです。それなのに他人にはクリスチャンであると、そういうのです。イエス様はその時代、戒律を正しく行っていた方や、多くの預言者たちのことを、弟子たちが聞きたがっていることを聞けなかったものと表現しています。しかし聞けなかったものも弟子たちと同じように 聞いていても聞こうとしないものも、もしかすると同じことなのかもしれません。私たちは知らずのうちに聖書に書かれている群衆や弟子のような状況に陥っているのかもしれません。今日は聖霊日ということで、少し私の話をさせていただきたいと思います。私自身10代の頃、少し素行が悪く、一度目の高校は夏に退学となってしまいました。その後は建設現場で作業者としてアルバイトをしていました。夜な夜な仲間と街に出かける生活を繰り返しておりましたが、しかしそんな生活にも嫌気がさし、高校の再入学を決意いたします。2度目の高校は、全国から非行に走った少年や不登校で学校に通えない子どもたちを集めた悪名高い北星余市高校。その夏休み、滋賀県の友達に会いに行くために、その宿として祖父祖母である後ろく年男松代の家に泊まりに行ったことがありました。私の内心ですけれども、高校を中退した孫が滋賀県にいる不良の仲間に会いに、泊まる場所がないから泊めてくれと言ってきてるわけです。まあ、どのようにその当時祖父と祖母が私のことを思っていたかどうか、私は知る由もない。しかしそこに宿があるから私は行くわけです。そしてたどり着いて、夜ご食事をとっている時に自分の身の上話を話すわけです。そうすると祖父や祖母は、あんたは偉い、一番や、なんだ父さん、うん、あ、お前は一番や、まあ、こんなことを言ってくれたわけです。それまで不安だった私の気持ちはその時スーッと溶け出して、ありがとうって思ったことを覚えています。そしてすっかり気を許した私は、祖父なんで牧師になったのかって聞いたんです。でもこれは当然の疑問でした。なぜなら祖父は兵学校を卒業して幹部候補生としての軍人として、米国は敵国だという教育を幼少の頃から受け続け、他のにもかかわらず、その敗戦の後敵国の宗教であるキリスト教の牧師となって、その伝道を広めるって、これは私には到底理解できないものでありました。なんでかって祖父に聞いたら、祖父は、何を言ってるんや、聖書に全部書いてあるじゃないか。その後は延々と聖書の話をされました。もう記憶に残ってございません。しかしその時一番記憶に残った言葉は、あんたが一番や。北星余市高校はある種底辺高校として揶揄されていました。だからこそ私は世間を見返したい、そう強く思ったわけです。それからの私の人生というのは、はっきり申し上げて一番になるための人生だったと言っても過言ではありません。高校では生徒会長になります。無理だと言われた卒業した後、その後大学に入って海外ボランティア団体に所属します。学生のです。そこでも代表になります。そしてあるフィリピンの村に行って、所得向上プロジェクトということでミシンを買い与えて、技術指導員を呼んでミシンの技術を教えて、そこで作られた製品を私たちが買い上げて日本で売ると、そういうような事業を立ち上げました。そしてその後、それが大学で、まあ、注目になりまして、表彰までされて記事にもなったりして、すごい嬉しかったです。そしてそのバトンを後輩たちに渡して、私は東証一部上場企業の商社マンになります。そこでも負けたくない、一番になりたい、そう思っていました。10万円する高級なスーツに身を包み、仕事に没頭します。平日は日本一おいしいと言われるレストランでお客さんと会食をして、土日は接待ゴルフで名門ゴルフ場、表彰された回数はもう14回以上、同期の中で一番年収も多分高かったでしょう。マンションも買い、一番理想的な女性と結婚し、一人の子供も授かりました。 もう順風満帆でした。走り続けていた。2018年クリスマスイブの前日、後ろく年男の訃報を耳にします。そして時を同じくして、久々に会う大学の後輩から、後ろくさんが立ち上げたフィリピンのプロジェクトが途絶えてしまいましたと。何か私の人生の土台としていた大きな自信となるようなものを同時にこの年2つ失うんです。そしてまるでランナーズハイかのように、社会人になってずっと走り続けてきた僕の 足の歩みがそこでふと止まって、自分の人生を振り返ります。しかしそこにあったのは、たった一人での育児に疲れ果て、笑顔もなくなった妻の姿でした。仕事で勝つために切り捨てていった多くの人の顔がそこには浮かぶものでありました。少し話は聖書に戻りまして、福音書ではイエスの話した例え話は一度しか記載されていません。当然のことであります。しかし一度しか書かれていないから、一度しか話さなかったのか、そういう話ではないと思います。イエス様はたびたび群衆のもとで同じ話を繰り返し繰り返しお話になったはずです。何度も何度も去りゆくその群衆に向かって御言葉を投げかけ続けたんです。実はマルコ福音書には、今日はマタイ福音書を読みましたが、マルコ福音書には同じ箇所が書かれていますが、そこには弟子たちだけではなく、群衆の一部も残ってそのイエス様の御言葉を聞いたことが記されています。だから私は確信しています。イエス様は一度しかこの例え話を群衆に向かって話したのではない、何度も何度も繰り返しお話になったと。そしてそこに集まった者たちにイエス様はこのように言います。あなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだと。言い換えるならば、あなたたちは本来見なくてはならないものをしっかりと見なさい、聞かなくてはならないことをしっかりと聞きなさい、そのようにおっしゃっているんだと。そしてイエス様は13章その後です、皆さん読んでください。毒麦の例え、からし種とパン種の例え、天の国の例えと多くの例え話を、わけがわからんと言っている弟子たちに向かってずっとお話になります。何度も何度も深い愛のうちで弟子たちに、そして私たちに御言葉を巻き続けてくださっています。何度も何度も悔い改める機会を与えてくださっているんです。イエス様はご存知です。私たちの心が移ろうということです。人の人生にはいろいろなことが起きます。私たちには御言葉をすでに聞き入れることのできないような荒れ地である時が多くあります。しかしイエス様はご存知です。時には聖書の書いてあるように、良い土のように御言葉を受け入れることができる時がある日のこと。祖父の葬儀の最中で、一番やと言われた言葉が何度もよみがえり、その言葉にどれほど励まされたか考えていました。しかし同時に、私は励まされたこそこのあふれるばかりのエネルギーが体に満ちていると、そのように感じるわけであります。そしてその賜物の使い道、ここに問題はないんだろうか、そう悩む日々が続きました。そんなある日、あの時の祖父の声が、いやもしかすると祖父の声を借りた主の声だったかもしれない。何を言っているのか、聖書に全ては書いたではないか。私は同志社大学で学ぶことを決意しました。イエス様はご存知です。 愚かで身勝手な人間が繰り返し繰り返し御言葉を聞き、その種に触れることで、その人間の中に主の思いが育ち、やがて実るということです。そして私たちは忘れてはなりません。その間、何度も何度も私たちのために主が罪を許してくださっていることです。ですから私たちは考えること、悩めることをやめてはなりません。イエス様は私たちに隣人を愛し、世の悪には声を上げさせ、助ける求める者には救いの手を差し伸べる機会と勇気を与えてくださるのです。私たちは忘れてはなりません。イエスが私たちの心が整うことを信じて、私たちの心が良い土となる気を信じておられること、そして私たちの心が整うとき、その日のために主はこのように言われます。今行きなさい。私はあなたを使わす。私は世の終わりまであなたと共にいる。お祈りいたします。主なる神よ、私たちの心は移ろいます。良い時も悪い時もあります。しかしあなたはそのような私たちの弱い心をご存知です。そしていつでも私たちがあなたの御言葉を聞けるように、何度も何度も御言葉のその種をまかれ、悔い改める時を信じてくださっていることを感謝いたします。どうか主よ、私たちがあなたの御心にかなう働きを行えるように、ここに集う者があなたの御業を伝えることができる者となれますようお支えください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名を通して御前に捧げます。アーメン。